もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
74歳です。
74歳。はい、今、お一人ですか？
いいえ。
ご主人、はい、何歳ですか？
83歳です。
83歳。はい。今、そうするとお二人で暮らしてるの？それとも。
2世帯になってますので、2階に長女夫婦が住んでます。
長女夫婦、はい。はい。わかりました。それで、どんな相談ですか？
結婚の約束をしてからなぜ彼があのような行動を取れたのかが理解できなくて。
彼らって誰ですか？
主人のことです。
ご主人のこと、はい、
できなくて本人に聞いても分かんないっていうので、もうそれがいつも頭にあって苦しくて夜も眠れない時が多いんですね。
はい。なぜあんな態度ができたのかっていうのはどういう態度ですか？
ですね、私21歳の時に、はい、ある職場から異動願いを出したんですね、
はい、
そしたらちょうど今の主人がいまして、
はい、
自己紹介の時に、はい、恥ずかしいけど私の方が一目惚れしちゃったんですね。
一目惚れしてしまった、
はい、ウキウキしてたんですけど、同じ職場で女性のお友達が、あの人は子供ができなくて別れたばっかりなのよ、はい、それに年も結構離れてるから無理よって言われちゃったんですね、
はい、
それで、あ、そうなの、じゃあ無理ねって言うんで、そういう話はなしにしてお友達と楽しくお昼ご飯なんか行ったりしていたんですけれども、
はい、
ある日主人から自宅に電話があって、
はい、
上司に紹介したいから、
はい、
出てきてくれって言われたんですね、
はい、
それで私は嬉しさもあったので、
はい、
急いで行ったんですね、
はい、
それでその翌週の日曜日にこれから挨拶に行っていいかって電話かかってきたんですね、私の自宅に、
はい、
それで何のったら結婚申し込むって言うんです、はい、それで自宅に挨拶に来たんですね、
はい、
それで父と母も何にも知らないままで、はい、なんかポカーンとしていたんですけど、これから田舎の実家に挨拶に行くって言って、
はい、
夜遅くなったんですけど連れて行って親に紹介したんですね、
はい、
その時あちらのお父様は再婚で年も離れてるけどいいのかって私に言われたので、
はい、
私は一目惚れっていうのがあって本当に好きだったんだと思うんですね、
はい、
それで私とは初めてだからそんなことを全然気にしていませんっていうことをして、
うん、
それでその夜田舎に泊まれるような雰囲気じゃなかったので、夜遅かったので、
はい、
帰ってきたんです、
はい、
それでもう私の家まで帰る電車がないから、じゃあ泊まっていくっていうことになって、
うん、
それで私は泊まってしまったんですね、
はい、
でその時優しさもあってコミュニケーションもあってそうなったんだったら私良かったんですけど、
はい、
もう入ったなり押し倒されるようにもう暴力ですよね、
はい、
それされちゃったんですよ、
はい、
私はもう泣きながら電車がないからタクシーで家まで帰ったんです、
はい、
そしたらそれからもう簡単な結納をしたんですけれども、
はい、
電話一本もないし、
はい、
私が会いたくて、
はい、
門のところでもう結構何回も待ってたんですけど、はい、いつも逃げられてしまって会えなかったんですね、
はい、
それで結婚式がもう仲人さんたちと決まっていて、
はい、
そこのとこにいたら本人もちゃんと来てるんです、
はい、
それで一度もデートっていうんですか、
はい、
それもないまま手も握ったこともないまま結婚式行って新婚旅行に行って、
はい、
その夜も何も優しい言葉もないしコミュニケーションもあんまりないんですよね、
はい、
それでさっさと寝て、
はい、
私はあもう今日これにかけてたんだから翌朝早く帰ろうと、
はい、
2泊のところ1泊で私は帰ってきたんですけれども、
はい、
その夜私は実家の母に電話したらどうしたの、
はい、
って私は泣き出してしまったんですね、
はい、
そしたら母が戻っておいでって優しく言ったので私は翌日区役所に離婚届の用紙をもらいに行って、
はい、
自分の欄だけ埋めたんですね。それから
事細かくずっと話してくださってるんですけど何を言いたいわけですか？
あ、それで別れようと思っていたら、
はい、
生理が止まってるのに気がついたんですね、
はい、
あまり来ないので婦人科に行ってご懐妊ですって言われたんです、 だからあの時しかないな、あんなもんでできるのかなと思って私はもう涙してたんですけど、それでもああこれはもう子供が成人して結婚するまではもう我慢しようと思って我慢してきたんですけど、途中34歳ぐらいに精神的におかしくなってカウンセリングを受けて頑張ってきたんですけど、定年退職して子供が結婚した時に離婚しようと思ったら、主人が不整脈になっちゃって、またその機会をなくしちゃったんですけど、主人は私がそういうふうに苦しんでたことも何も気がつかないまま、私に来世も一緒になろうぜって言うんですよ。だからこの人、私があんなに病気した時も入院した時も一切お見舞いに来ないでこういう風な人だったんだと思って、それからもうまた復活してこれが頭の中から離れないんですね、それで脳梗塞を3回続けてやっちゃって、今はおむつで右半身麻痺と嚥下障害、それでいて娘は発達障害の子供を持ってますので、娘に主人の介護をもう絶対頼めないんですね、それで主人だけは私は絶対見なきゃいけないと思って頑張ってるんですけれども、最初の頃のその行動がどうしてそういうことができたのかわからなくて、彼と向き合って、彼のことをするのがとても辛くて、どうしようもなくてお電話したんです。
わかりました。で、今あなたの話を聞いてると一つ一つの中でなんでこうなったかっていうことを考えると、このストーリーが全部理解不能なんですよ。
私は両親とか兄弟に猛反対されたのを振り切って、
だから普通だったら振り切らないでしょ、そっちの方がまともな意見なんでしょうか。
そうですよね、
わかりました。そうすると今日の相談というのは、今相手は脳梗塞にまでなった状態で、娘も介護ができない、私はどういう気持ちで介護したらいいでしょうかっていう質問ですね。わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは。
奥様どうしても要するに今気持ちの整理がつかないのが、結婚したいきさつがどうしても腑に落ちないという。
はい、そうです。なんか鬼のように感じました、私には。
ただね、突然挨拶に来るって言われて、あなたのご両親に結婚をしたいというお話をされて、今度は自分の両親に紹介するって言われて、そのご両親から本当にいいのかって聞かれて、私はいいんですってご自身でお答えになってて、その後なんであんなことをしたのかっていう、お話になるんだけども、一緒になるって向こうの親に宣言されてね、それで結婚するっていう前提だったら、押し倒し方がどうだったかどうか知らんけど、そういう二人が一緒になりゃそれは進む方向はそうなるに決まってんだよってね、当たり前の話なんだよね。で、それであなたね、会いたくて何度も何度も彼のところまで行ったんだけども会えずにとかね、あなたやっぱ惚れまくってたんでしょ。
好きでした。
でしょうによ。一方的にその亭主を非難されてんだけど、それはあなたが選んだんだよ。
でも自分が選んで好きだったからこそ、その悔しさが忘れられないんです。
悔しさっていうのがよくわからんのだよ。あなたね、50年暮らしてきたんだから、それをなぜ自分で受け入れないのよ。
来世も一緒になろうっていう言葉を聞いてからまた復活しちゃったんです。自分で抑え込んでた気持ちが、絶対前に現れないでお願いっていう言った
。来世も一緒になろうって言ったって来世一緒にならなきゃいいだけじゃんか。
でもそういう言葉を軽く言える状態の50年のあれじゃなかったんです。おじさんと割り切っておじさんと暮らしてるような状態で来たんです。
さっさと別れればよかっただけじゃん。はっきり言うけど、
アクシデントが起きるんです。
アクシデントがやんだ時に出ればいいじゃんか。
そうなんですよね。
そうですよ。
それが勇気がなかったんですよね。
だからだったら自分がそれを背負ってきただけじゃないの。
でも先生、結婚して女性扱いずっとしないで80まで来ちゃうってことあるんですか。 精神科の先生はすごく夜の営みのことを言ってましたけど、
うん、全くなかったんですか。
犯された時から数えて8回もう30万円に終わってました、
うん、
それで前の彼女とはそういう行為ができなくて、
うん、
処女で返したんだって威張って言ったので、
うん、
私も処女で返してほしかったって言い返したんですけど、
まあ、それはいいんだけどさ、ただね、
はい、
あなたね、
はい、
なぜね自分がこうやって歩んできた道をねそうやって全部否定して自分の人生が無駄だったみたいな、
無駄だった
いやいやそういうおっしゃりをなさるのかなっていう。
親に顔向けができません。
いや親なんか関係ねえじゃんなもん。自分の人生なんだから。
でも先生がそうされたらどうなさります。
そうされたらってどっかで自分で選択するわけじゃないですか。
そうですよね。
そうですよ、当たり前です。
いや
できなかったんじゃなくて、あなたは人のせいにするのやめなさいよ、うん、自分が選択してきたんだよ。
受け入れられないんですね。主人の顔を見て何かしてあげるのがすごく辛いです。
もうそんな辛いんだったら捨てて逃げるか。
それはもう娘のためにできないです。
いくらもチャンスあったんですよ、あなた流の言い方をすれば。
チャンスありました。
でしょ。
踏ん切りがつかなかっただけ。
いやいや踏ん切りがつかなかったんじゃなくて、あなた自身がそこで選択をしたんですよ、
うん、
それを踏ん切りがつかないって言い方するのが卑怯だっていうの。
卑怯なんですか。
あの
彼は卑怯じゃないんですか。彼の取った行動は。
いやいや彼の行動とあなたの選択とは別の問題です。
でも先生、男の人はああいう態度取れるんですか。自分で決めたことに対して3ヶ月近く放りっぱなしにして電話一本よこさないっていう、それが
あのね50年経ってなんで結婚の時の話持ち出すわけ。
だから結婚式に突然現れても2人とも何にもお互いのことは知らないんですよね。
だったらそこであなたね、
はい、
突然3ヶ月もほっとかれたんだったらね、
ええ、
なんでほっとくやつと結婚するわけ。
ねえそうですよね。
いやねちょっとね彼とどう向き合えばいいかっていうお話なんだけどもね、
はい、
奥様自身が、
はい、
自分でやっぱりね結婚の時もそうだったし、
ええ、
その後の人生の歩みもそうだったんだけども、
はい、
自分でこの人と一緒に歩いてきたっていう道を自分が選んできたんだと、
はい、
いうことから物事スタートしない限り、
はい、
今の気持ちの心の持ちようっていうのは変わりようがないですよ。
そうですね、それを受け入れないとね、
うん、そうですよ、うん、ちょっと加藤先生に変わりますね、
はい、
もしもし。
はい、申し訳ありません。
申し訳ないっていうなら、
はい、
こういう場合だったら電話を切ることです。
切ることですか。
いや質問するからいけないので、当たり前のことが通用しないことを、
はい、
自明性の喪失と言います。
そうですね、
これは共通感覚がない人です、
はい、
共通感覚がない人っていうのは人と一緒に暮らせないんです。
はい、
ホテルに行って水道に赤い色とブルーの色が出てたら、
はい、
水とお湯って書いてなくても、
はい、
赤の方がお湯だろうなと思うんです、はい、これは共通感覚です、
はい、
こういう共通感覚のないのは自明性の喪失と言います、
はい、
あなたは、
はい、
この自明性がないんです。だから中川先生がいろいろ力説していただいたんですが、
はい、
当たり前のことが通用しないから話が成り立たないんです、会話が、
うん、じゃあ主人の最初に取った行為は別に珍しくないことっていうことですか。
私は答えません。相手が自明性が喪失してるんですから、こうやって話をしててもしょうがないんです。
はい、わかりました。
自明性の喪失した人は小さい頃から人とコミュニケーションがなかった人です。